皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を称えます。主は全能者、力ある神、王の王、主の主です。この方をですね、覚えて共に御言葉を開いてまいりたいと思います。今日はですね、最初から最後まで一人でやってしまう形になってしまいそうですけれども、よろしくお願いします。では、いつものようにですね、聖書の通訳箇所からですね、見てまいりたいと思います。今週の聖書の通訳箇所ですけれども、旧約聖書が創世記、新約聖書がマタイの福音書となっています。この創世記ですけれども、24章から後のところはですね、このアブラハムへの神様の祝福がイサク、そしてヤコブへと受け継がれていく様子が書かれています。その中で、イサクはですね、イサクのお話はですね、ヤコブのお話に比べてですね、割とこう短く問題なく過ぎていく感じがするのですが、アブラハムによって神様に捧げられたイサクを神様が本当に祝福しておられる姿をですね、私たちはイサクを通して見ることができます。創世記の26章、こうあります。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。時にはですね、イサクの行動にも問題がある、そういう時もありますし、またイサクも様々な問題を抱えます。しかしイサクはですね、確かに神様の豊かな祝福を受けているんですね。神様の豊かな祝福の中でイサクは歩んでいきます。この祝福というとですね、創世記にはアブラハムの子孫でありながら契約と離れたイシュマエルやエソーといった人たちも出てきます。しかしですね、彼らが捨てられたものであったかというとそうではありません。なぜならイシュマエルについてはこう書いてあります。創世記17章20から21節、イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし非常に多く増し加えよう。彼は住人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたの言う委託と私の契約を立てる。創世記17章20から21節このイシュマエル、イシュマエルを神様は祝福されました。聖書にもこうあるわけですが、実際ですね、今の中東に住む人々の多くはですね、イシュマエルの子孫であるというふうに言われます。ですから神様はその民を祝福しておられます。中東に住む人々、貧富の差あるとはいえですね、中東はですね、石油の豊かなですね、その豊かなですね、石油を持っていることによってですね、豊かな石油を持っていることによって非常に潤っていますね。そしてたくさんの富を得ていますね。そのようなですね、祝福の中にこのイシュマエルの子孫たちは置かれているということなんです。ですから神様は聖書に出てくるこれらの民をですね、非常に祝福しておられる。またですね、エソーという人、これはこのですね、ヤコブとエソーと、このですね、イサクの息子たち2人の1人ですね。で、神様はヤコブを愛されたとあります。しかしこのエソーは捨てられたのかというとそうではありません。彼はですね、エドム人の先祖となるわけですね。エソーはエドム。そしてですね、このエドムがイドマヤ人、 で、あの井戸前地方という地方の名前がですね、あの聖書の中に出てきますけども、まあ、たくさんの人々がそこにいるわけですね。そして彼らはですね、山をですね、岩山をくり抜いたですね、そのようなところをですね、見事なですね、文化を持ってですね、暮らしていた。そのようなことが今も残っていますね。そして聖書にですね、ヘロデという大王が出てきます。まあ、非常に力を持った大王ですけども、彼もイドマヤ人ですね。エドムの子孫なんですね。それも神様の祝福ですね。で、聖書の本筋において神様は霊的な祝福をし、そして一つの民族にイエス様をそこに与えようとされましたけども、それ以外のものを捨てておられ、おかれるのかというとそうではなくて、それぞれ神様は祝福し合う人があるんだということを知ることができるわけです。私たちは聖書全体をきちんと見て神様がどういう方かを知る必要があるということですね。旧約聖書の方はそれくらいにしまして、新約聖書のマタイの福音書、こちらはですね、イエス様のダイナミックな御業と教えが続きます。こちらの方はお話の中でも見てまいりたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所を開いてまいりましょう。本日の聖書箇所はマタイの福音書8章19節から32節のところです。新改訳聖書2版12ページ3版14ページですね。この聖書朗読はですね、司会者にお願いするんですが、もしできたら金指しをお願いできますか。座ったままで結構ですので、19節から32節までお願いします。
はい、
感じします。
そこに一人の立法学者が来て、こう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでも来てくれるか。言った。先生は彼に言われた。ここには穴がある。人の子にはまくなくところがありません。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず言って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠くられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけられると大波になった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういうことなのだろう。それから向こう岸のアダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が二人地下から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で、誰もその道を通れないことであった。すると、見よ、彼らはがめいていった。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところに、たくさんの歌の群れが買ってあった。それで悪霊どもがイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか歌の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って歌に入った。すると見よ、その群れ全体がどっとわけから湖へ降り降りていって水に溺れて死んだ。買っていた者たちは逃げ出した。
はい、いいです。ありがとうございます。失礼します。ね。 ではですね、主題聖句をですね、皆さん一緒に見たいと思います。はい。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。マタイの福音書、8章26節。ありがとうございます。では、このところから、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと題しましてですね、言葉を見てまいりたいと思います。すみません。全部やらないといけないというのは大変ですね。いや、全部をね、ビデオのセットを忘れていました。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだというですね、こう、まあ、なかなか厳しい言葉のタイトルなんですけども、今回の箇所はですね、イエス様がなされた御業の中でも非常にダイナミックな箇所ですね。で、この頃イエス様は人々を癒し悪霊を追い出しておられました。まあ、このように書かれています。夕方になると人々は悪霊に仕えた者を大勢に元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って悪霊でも追い出し、また病気の人々は皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの災いを身に引き受け、私たちの病を背負った。マタイの福音書8章15から17節。まあ、ここにあるようにですね、イエス様は人々の病気を癒しておられ、また悪霊を追い出しておられた。で、そのことはですね、彼が私たちの災いに引き受け、私たちの病を背負ったというこの御言葉が成就するためだったというふうに書いていますね。イエス様のこの御業によってですね、多くの人々がまたイエス様のところに集まってきました。しかしですね、イエス様が来られた目的はこのことではないんですね。イエス様は人々を癒す、悪霊を追い出すという素晴らしい御業を成しておられたけども、イエス様が来られた目的は人々がイエス様を信じて救われるため、そしてそのためには何といってもですね、イエス様は十字架で死ななければならなかった。ですからたくさんの人たちがイエス様のところに来た時にですね、こう書いてあります。18節。さてイエスは群衆が自分の周りにご覧になると、向こう岸に行くために用意をお命じになった。イエス様の目的はたくさんの人たちを集めてですね、その人たちの悪霊を追い出したり癒したりとかすることだけじゃなかった。イエス様が何のために来られたか、イエス様はご自分を示し、そしてまた福音を伝えるために来られた、神の国の到来を告げるために来られた。ですからたくさん人が集まるというそのことがですね、イエス様にとってはですね、問題ではなかったわけですね。イエス様はたくさんの群衆を見て、しかしですね、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこにはですね、一人の律法学者もやってきて言います。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。ところがこれに対してはイエス様は言われますね。狐には穴があり、ソラントには巣があるが、キノコには枕するところもありません。イエス様は人 の子には枕するところもありませんとこう言われるわけですね。でルカの福音書の17章にもここ書いてあるんです。イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちの見捨て対しそれが一例の一種となったと書いてあるのは何のことでしょう。皆さんこれはイエス様のことなんですけども、その捨てられた石、見捨てられたようなそういう存在、これが礎となっていく、そのことをですね、この御言葉がイエス様ご自身であることをですね語っておられます。この見捨てられた石としてのイエス様、それはこの世に存在の場を持たないということも意味していました。同時にまたイエス様の国はこの世のものではないということでもありました。ですからヨハネの福音書18章36節こう書いてあります。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら私の主婦たちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし私の国はこの世のものではありません。私の国はこの世のものではないとイエス様は言われます。またこのようにですね、イエス様の国はこの世のものではない、この世にあってイエス様枕するところはない。またある弟子にイエス様は言われました。また別の人に弟子がイエスにこう言った。死をまず言って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。これはどういうことか。イエス様はこう言われます。ヨハネの福音書5章24節、先ほどの言葉は修法のところにですねちょっと載せているかと思いますね。ヨハネの5章24節です。さっきの8章の21から22ですね。先ほどこの5章24節ですが、5章24節、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。書いてあります。私たちがイエス様を信じることで死から命に移っている、信じた者はそのように死から命に移っているとイエス様は言われるわけです。この歌詞においてこの弟子の父は死んでしまっていたというわけではないというふうに考えられます。まず父が死ぬのを待って葬ってからこの働きをしよう、弟子はそう考えた。しかしイエス様は永遠の命のために生きることを選ぶようにと言っておられるわけですね。そして命についてはこうも書いてあります。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。私たちに命があるかどうか、それは愛によって知ることができるというんですね。私たちのうちに愛があるかどうか、そのことによって死のうちにあるか命のうちにあるかが分かる。では私たちのうちに愛がないと思われるとき、私たちはどうすればいいんでしょう。皆さん、命から出てくる愛を私たち人間が作り出すことはできません。どんな良いことも本当の命からしか出てこない。ですから私たちはそれを自分の人間的な力で作り出すことができません。そうするなら私たちは何をすればいいか、それはイエス様にとどまるということです。愛されるのは死のうちにとどまっていると書いてありますが、では愛するものは命のうちに、キリストイエス様の命のうちにとどまっているわけです。私たちがキリストにとどまる、そのことによって命が流れます。そして愛が流れます。キリストの愛が流れていく。 私たちはその命によって、その愛によって歩んでいくわけですね。さて、イエス様はですね、そのようなやりとりの後ですね、向こう岸に渡ろうと言われます。イエス様が向こう岸に渡ろうと言われるこのような出来事は、よく似た記事がですね、マルコの福音書の4章、ヤルカの福音書の8章にも書かれているんですが、ここでイエス様が船に乗られると、弟子たちが従います。読んでいただいたところですね。イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。船が大波をかぶってですね、ところがイエス様は眠っておられます。弟子たちはイエスの身元に来て、イエス様を起こして、主を助けてください、私たちは溺れそうです。イエス様は言われます。なぜ怖がるのか、信仰の薄いものです。それから起き上がって風と海を湖が叱りつけられて大波になったんですね。で、人々は驚いたというこういうことなんですが、大変な暴風が起こった。ガリラヤ湖はですね、天候がですね、急変することがあるそうでですね、それでこういうふうなこともあったんだなと思うんですね。船が大波をかぶった、漁師の漁船ですからそんなに大きくはないでしょう。大波をかぶって沈みそうになった。ところがイエス様ね、本当は今年はですね、山陰地方にですね、随分雪が降った時にですね、漁船が沈んでましたね。驚きましたね。初めて見ましたね。雪の重みで沈んだり転覆したりする。雪の降らない地方でね、いきなり降ったんだろうと思いますけど、でも山陰地方ですからね、普段から雪が降ってるんだと思うんですけども、それでもね、どうしようもできないような雪の量だったんでしょうね。本当に 船が沈んでしまっ てですね、水の中に沈んだ、またそこからオイルが漏れてくるとか、いろんな問題があるみたいですけども、大変なことですね。ここではですね、船が大波をかぶって沈みそうになっている。ところがですね、ここでイエス様は眠っておられるんですね。で、ここで弟子たちがイエス様に言った言葉をですね、注目してみてください。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主を助けてください、私たちは溺れそうです。普通どう言いますか。誰かが溺れそう、船がもうひっくり返ってね、どうなるか、波で大変な状態の時に誰かが寝てた、ね、なんて言うでしょうね、あなた寝てたら溺れますよって言いませんか。寝てる場合じゃないですよ。でもね、弟子たちは言うんです。主を助けてください、私たちは溺れそうです。このことから弟子たちの信仰を知ることができます。弟子たちはイエス様がこの嵐を、大暴風を、この嵐の中でも自分たちを助けてくださることができると、そう信じていたことがわかりますね。何とかしてくださるだろう。もう一つわかります。イエス様はこの大暴風でこの船がひっくり返って自分たちが死んでも死なないんだろうと思ってた。そうですね、私たちは溺れそうですって言ってるんですから。ここにね、弟子たちの信仰がありますね。でも弟子たちの分かっていなかったことがあります。 でイエス様は言われるんです。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。イエス様を信頼して弟子たちがイエス様を起こした、それでよかったのなら、イエス様は、あ、私を信じて、そしてこうやって私を起こしたんだなとおっしゃるはずです。でもイエス様はそう言われません。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。彼らはイエス様が自分のことを、自分たちのことを助けてくださるんだという、助けてくださる方だということをですね、イエス様は自分たちのことを愛してくださっておられる方だということを忘れていますね。まあ、ちょっと別の話なんですけども、この船のことでですね、三本の木というお話があるんです。まあ、あの朝はですね、ちょっともう出さなかったんですけども、今の人数も少ないですから、ね、これあの絵本出さずに説明しようとしたらものすごく説明がしにくかったんで、三本の木、これ絵本ですね、こういう絵本なんですね。三本の木、これあのよくね、クリスマスの時にね、子供たちにお話しするそういう絵本なんですね。でこの絵本の中でですね、まあ、三本の木が立ってるんです、山の中にね。でこの木はそれぞれね、あの夢があるんです。で一本の木はね、宝物のね箱になりたい、そう思うんです。大きくなったら自分はね宝物の箱になるんだ。でもう一つの箱は、僕は頑丈な帆船になってね、王様を乗せるんだ、そう思うんですね。そしてもう一本の木はね、どんどん伸びて、そして人々が誰からでも見えるような高い位置になりたい、そういうんですね。そしてまあ木が大きくなった時、木こりたちがこの木を切り倒しに来ます。そして一つの木は、宝箱になりたかった木は、なんとですね、木工所に運ばれて、そして家畜の餌入れになるんです。で家畜の餌入れになった木はですね、がっかりです。自分はね、宝石箱になりたかったのに、なんで家畜の餌入れになった。そしてもう一つの木はですね、造船所に運ばれて漁師の漁船になるんです。最後の木はですね、なんとですね、そこら辺にほっとかせるんですね。それぞれの木は本当にがっかりした。ところがですね、長い年月が経ってある時ですね、一つの木、あ、最初の宝箱になりたかった木ですね、その家畜の餌入れになっていたその木のところにですね、そのところに夫婦がやってきてですね、なんとですね、その夫婦はですね、あの奥さんがですね、その子供が生まれてしまうんです、ね、家畜の小屋のところに。それでこの生まれた子をその餌入れに入れるんですね。その時にこの家畜の餌入れは知るんです。私は世界で最高の宝物を今入れてるんだ。そしてね、次に漁師の漁船になっていたその木、その船はある時ですね、旅人たちがですね、その船に乗り込みます。そして大暴風がやってきます。もう自分をひっくり返る、ダメだと思っている時に、そこに乗っている方が突然叫ぶと、 嵐が止むんですね。それで自分は今誰よりもね素晴らしい王様を乗せてるんだって分かるわけです。そして最後の木、突然引き出されてですね、そしてその木は誰かの肩に負わされて、そしてなんとですね、その人はその木に打ち付けられてしまうわけです。ところがその木はですね、誰もが神様を知る、高く上げられた木になったということを知るんですね。これが三本の木というお話なんですね。で、この中に出てくる、漁船の話、それがですね、今日の、聖書の箇所なんですね。王様の船になりたかった。でも、そこに乗っていた方は、すべての支配者、王の王であったということですね。皆さん、弟子たちは怖がりました。しかし、そこに乗っておられたのは、すべてを支配しておられる方でした。全世界の支配者であり、天も地も支配しておられるその方、イエス様がそこに乗っておられました。最も権威のある方。王の王、主の主、そして神の子がそこに乗っておられたわけですね。イエス様はこの権威を持って風や湖を叱りつけて、そしてそれからですね、今度は更にですね、向こう岸ガダラ人の地にまで行かれて、そしてそこにいた悪霊に仕えた人たちのその悪霊を追い出して、まあ、この時ですね、この悪霊に仕えた人たちは言います。まあ、彼らの中にある悪霊が言うんですね。神の声を一体私たちに何をしようというんです。まだその時ではないのに。その時とはいつですか。それは世の終わりですね。世の終わり、悪霊はですね、燃えるゲヘナに投げ込まれてしまう。まだその時ではないのに、どうして私たちのところに来たんですか。悪霊たちはこう言います。しかしですね、イエス様はそこで苦しむ悪霊に仕えた人を助けるためにですね、この悪霊を追い出されますね。悪霊どもはイエス様に願います。私たちを追い出そうとされるんでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。するとイエス様が行けと言われて、彼らは豚に入っていった。すると豚は全部ですね、駆け下りて死んでしまったんですね。まあ豚はですね、本来ですね、イザヤ人の地においては飼ってはいけない動物だったわけですけども、でもその一歩を守られていなかった。その中でですね、これらの動物はですね、まあ、ここではですね、水に溺れて死んでしまった。そしてここで人々は恐れてですね、イエス様に出て行っていただくように言うのですが、またこの悪霊に仕えていた人は神様から平安をいただくわけですね。悪霊が取り除かれて、そして平安をいただくわけです。湖に関する記事としては、別なところではイエス様が湖を歩いてこられたという記事があります。その時も弟子たちは恐れました。その時イエス様は言われます。しっかりしなさい、私は恐れることはない。皆さん、先ほどのですね、この嵐の中の船、ここに戻りたいと思います。イエス様は船の中で寝ておられました。皆さん、イエス様がですね、この時ですね、弟子たちに起こされて、そしてこの大変で早く嵐を沈めなければと、そのようにはおっしゃいません。イエス様はそこの嵐の中にある船の中でつやつやと眠っておられました。 なぜですか？イエス様は全世界を支配しておられる方、そしてですね、この天候を治めておられる父なる神様がイエス様を愛しておられることを知っておられるからですね。ですから、その嵐の中で揺れる船もですね、イエス様にとってゆりかごのようであったかもしれません。その船の中でイエス様は休んでおられた。しかし弟子たちは恐れました。この権威ある方のもとに本当の平安があります。しかし弟子たちは恐れました。イエス様は言われます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。ヨハネの福音書14章27節。イエス様が与えてくださる平安は変わることがありません。イエス様は世が与えるのとは違う平安を与えると言われます。世が与える平安とはどんなものでしょう。この世の与える平安、時にはですね、たくさんのお金であったり、またですね、何かですね、しっかりとした城壁であったり、そういうものが人々に平安を与えます。北朝鮮からミサイルが飛んでくるかもと思えばですね、パトリオットがですね、迎撃のミサイルがですね、私たちにとっては平安を与えてくれるかもしれません。でもイエス様が与えてくださるのはそういう平安ではない。イエス様が与えてくださる平安は、この世が与える平安とは違う。ではそれはどんな平安なのか。イエス様はこう言われますね。私はあなた方に私の平安を与えますと言われます。皆さん、このね、私の平安を与えと言われたこのところに注目しておいてくださいね。私の平安、皆さん、先ほどのあの大暴風の船の中でイエス様はどういう状況でおられましたか。平安の中におられたんです。嵐の中でそれを沈めようと沈めまいと、イエス様は平安の中におられたんです。イエス様はそのような状況にあって、不安の中でいっぱいになった弟子たちがイエス様を起こした時には、この嵐を沈めてくださいました。その権威をイエス様は持っておられました。でもイエス様が味わっておられた平安は、その大嵐の中でも神様が、父なる神様の愛の中にあるという平安であったわけです。もし私たちはこの平安をつかむことができた、もし弟子たちの誰かがイエス様がここで寝ておられるということを見たときに、この平安を自分も欲しいと思ったら、死と共に休むことができたかもしれません。しかし弟子たちにとって目の前にある暴風はですね、もう自分を飲み込んでしまいそうな嵐は、とてもそのような方向にですね、信仰を働かせることができませんでした。だからなぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだとイエス様は言われるんです。でもそこでお前たちのことなら知らないとイエス様は言われません。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言って、イエス様は目に見える平安を与えてくださいました。イエス様はご自身の権威によってその嵐を沈めて、目に見える平安を人々に与え、弟子たちに与えてくださった。でもイエス様が本当に弟子たちに 教えたかった平安はイエス様ご自身がこの船の中で休んでおられた平安ではないでしょうか。弟子たちみんな一緒にその船の中ですやすやと休んでいることができたらどんなに素晴らしかったでしょうね。そしたらみんな死んでしまうとんでもない、主は守ってくださったはずですね。恐れるな、主は言われます。そうですね、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われます。主が共におられるから恐れることはない。私たちはこのことをまずしっかりと捉えておかなければなりません。いろんな状況が目の前に起こってきます。でも私たちはそのようなことを考えてしまう、恐ろしくなる、それで主に叫ぶ、助けてください。そしたら主は助けてください。でもそれより以前に、なぜ恐れるのか、主は言われます。なぜ怖がるのか。皆さん、力ある方、権威ある方があなたと共におられます。イエス様があなたと共におられます。あなたのうちにおられます。そして父なる神様の本当の平安がそこから流れてくるわけですね。私たちの目の前にある状況、そんなものに動かされない平安、この世がどんなに苦しい困難な状況を見せてきたとしても、そのことによって奪い去られない平安を主は与えてくださることができるんです。あの大嵐の中でイエス様が休んでおられたと同じ、その平安を私たちは得ることができるんです。それは何によりますか。信仰によります。そしてそれこそが神様と私たちとの本当の信頼関係です。それはもちろん私たちが信じ込もうとしてできることではありません。ですから私たちは聖書を読み祈ること、そして父なる神様との関係の中で築き上げられていくものですね。でも私たちはこのことを認めなければなりません。私たちの信仰が弱いこと、そしてそれゆえに私たちはさらに聖霊様による神様との交わりを求める必要としていますし、そして聖書を祈ることを必要としています。御言葉によって養われていかなければなりません。そして時にはですね、神様が自分のために問題を解決してくださることもですね、体験していかなければならないですね。そのことによって私たちのうちにさらに平安は築かれていきます。主は言われます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この方が世の終わりまであなたと共にいてくださる、これは素晴らしい約束ですね。本当にこの平安の中を私たちは共に歩ませていただきましょう。この一年もですね、主と共に本当の信仰に向かって歩ませていただきたいと思います。祈りと御言葉によって共に歩ませていただきましょう。共に祈ってまいりましょう。またいつもの課題もお祈りください。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天の父様、感謝します。あなたの天の恵みの中にあることをありがとうございます。聖霊様の満たしの中にあることをありがとうございます。主と共にあることをありがとうございます。主が私たちの一員でくださることをありがとうございます。これがどんなに素晴らしいことなのか、そしてこのことによって私がどんなに大きな変化を得ることができるのか、どうぞそのことを分からせてください。そして私たちの信仰を強めてください。どうぞ主よ、あなたの主の栄光を私たちの力を与えますよ。また天使様の聖霊様の祝福しますどうぞ一緒に祝福しますThank you. やカナスは姉妹お願いください。アメン。アメン。
私たちの祈りを受けてください。